毎年10月31日は宗教改革の日と呼ばれています。495年前の10月31日、1517年ですが、あのドイツのビッテンベルグ教会の扉に95箇条の帝題が貼り付けられました。それをしたのはあのマルチン・ルターでした。当時のローマ教会の在り方に疑義をぶつけました。ルターは罪の許しを得るためにカトリック教会が販売した食遊女、かつては免罪符というふうに訳されていましたけれども、その食遊女、それを批判したわけです。つまり彼らは、カトリック教会はこういったものを購入することによって罪の許しを得ることができるとしたわけです。そこでルターはそのことに真っ向から反対しました。なぜルターが命がけでそのことに反対したのか、それはこの食遊女によって罪が許されるということが聖書的な教えでないということをルターが確信していたからです。ルターはローマ人の手紙の学びをしていました。そして彼はこの結論に到達したんです。罪の許し、救いというのは行いによってではなく信仰のみによるという、これが神の教えであり、これが神の真理であるという、その確信を得たわけです。そこで彼はその教会の教えに対して、誤った教えに対して真っ向からそれは間違っていると主張したわけです。そしてご存知のようにこの行為がきっかけとなって堕落した教会に対する革新運動が各地へと広がっていきます。多くの人々が声を上げるわけです。あのルターだけでなくツィングリーがいました。ウィリアム・ティンデールがいました。そして皆さんもよくご存知のようにあのジョン・カルバンがいました。さまざまなところで彼らが声を大にしていったこと、それは神様の御言葉に立ち返ることでした。というのは彼らに共通してたのは、彼らはみんなこの神様の言葉ある聖書を心から愛していました。そして人々がこの神様の言葉である聖書に従って主を礼拝することを望んだんです。そこで彼らは主に、そしてこの御言葉に立ち返らなきゃいけないということを主張したわけです。彼らは何か新しいものを発見したんじゃありませんでした。彼らはあるべき姿に立ち返ったんです。我々主によって作られた者たちが主が与えてくださった聖書の御言葉に立ち返ったんです。ですから彼らが掲げたそのスローガンの一つは聖書のみでした。すなわち神のお言葉である聖書の権威に従うということ、それを彼らは告白したのです。彼らはその当時の権威であったローマ法王であったり教会の伝統などにではなくて、唯一の権威である神に、その神の与えられた聖書に従うことを呼びかけたのです。さて、教会がまたすべてのクリスチャンが聖書の権威に服従する必要性はどの時代でも変わりません。どの時代でも我々イエス・キリストによって救われた者たちはこの神様のお言葉である聖書に従い続けていくという大きな責任をいただいています。まさにこれこそ父なる神が人々に命じてこられた生き方そのものです。そしてその生き方こそ、このキリスト教の歴史を振り返るときに信仰の勇者たちが歩んだ歩みでした。こういった信仰者が今必要です。今の時代には特にこういった信仰者が必要です。ルターのような、そしてパウロのように 主の教えに忠実に従う者たち、神様のお言葉である聖書に固く立って生きる信仰者が必要です。で、なぜ必要かって。こういう人々でなければ、神が人のために備えてくださった神様のメッセージ、この救いのメッセージを正しく伝えることができないからです。今日私たちは、このローマ人の手紙の第2章のところをご一緒に見ていくわけですが、どうぞそこをお開きください。コリント第2の手紙の2章、今日私たちは17節の御言葉を見るわけですが、その前に16節の終わりをご覧ください。こう書いてます。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょうって。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょうって。パウロが言っていることはこういうことです。主の御言葉を、主の福音を語る務めにふさわしいものは一体誰なのかって。誰がこの神様のお言葉を、メッセージを語るにふさわしいものなのかって。パウロは答えてます。私たちだって、私とその仲間たちだって。それを彼は暗黙のうちにこの御言葉の中に記すんです。というのは17節の最初を見ていただきますと、残念ながら日本語には訳されていないんですが、17節の最初はだからという意味を持った接続詞で始まります。つまり何をしているかというと、17節からパウロは理由を説明するんです。何の理由か、今我々16節で見たように、この務めにふさわしい神様のメッセージを、福音のメッセージを正しく語るにふさわしいものは一体誰か、それは私たちだ。そしてその理由をこの17節でパウロは教えるんです。しかもパウロはその当時教会に存在した偽りの教師たちと対比しながら、自分たちがふさわしい理由を述べていきます。今日私たちはこの主の御言葉を、福音のメッセージを語るにふさわしい者たちの4つの特徴を見ていきます。こういう人々が必要なんです。こういう人々を神様お持ちになるんです。あのルターも、そして多くの宗教改革に携わった者たちも、時代を超えてこういう人々を神様はお持ちになった。その4つの特徴を今から私たち見ていきます。一つ目は、主への愛です。主への愛。17節の初めご覧いただきますと、私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からと、このように記されています。最初にパウロは動機の話をするんです。メッセージを語る者に必要なこと、大切なことっていうのは、正しい動機を持つことだったんです。どんな動機か、神様に対する愛です。だって神を愛しているならば、その神様に喜ばれたいと願うのは当然でしょ。パウロが言うように、私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。これ皆さんのところ書いてないかもしれませんが、テサロニケ第一の手紙2章の4節です。テサロニケ第一の2章の4節のところです。パウロが言うように、私たちは私たちの心をお調べになる神様を喜ばせようとして語る。なんでそんなことするか、神様を愛しているからです。神を愛しているから、この神に喜んでいただきたい、それを動機に語るんです。しかし残念ながら、このコリント教会の中には問題があったんです。どんな問題かというと、そのように神を愛していない人々がメッセージを語っていたんです。パウロの言葉を借りれば、偽人たちです。偽りの人たちです。あの十二使徒がいましたけども、偽りの人です。我々は使徒だと言っている、その偽りの者たちが、偽りの教師たちが、残念ながら教会の中にはいたんです。彼らは間違いなく神を愛していませんから、神の御言葉に従おうともしていません。そういう者たちが神の言葉を語ってたんです。ですから彼らのメッセージは当然偽りのメッセージであったことは間違いがありません。 だからパウロはここで言うんです。神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず。この混ぜ物をして売るという、これ実は一つのギリシャ語なんですけれども、非常に面白い言葉が使われます。というのはここに使われているこの言葉は、直接訳せば小売業者とか行商人とか商売人って、ね、何らかの商いをしている人たち、そういう人々を指す言葉なんです。これでも思いません？だとしたらなんでそんな言葉をこの新改訳聖書の訳者は神の言葉に混ぜ物をして売るようなもの、混ぜ物をして売るなんていうふうに訳したのかです。なんでここでその小売人とか行商人とかっていう言葉を使わなかったのか。実はその当時こういった小売業者であったりとか行商人、彼らはいつも不正を行ってました。一般的には汚い個人的利益のために彼らは何でもしてたんです。少しでも利益を得るためだったらどんな汚いことでもやった。それがこの人たちだったんです。古代においてはこの小売人というのは不正直者として悪名高かったとも言われています。例えばね、皆さん、彼らが売ったものの中にはそのワインがありました。ワインを売っていたこの小売人たちは何をしたかというと、少しでも利益を得るためにそこに水を混ぜるんです。そういうようなことを彼らはしてたんです。また天秤でもって物を量り売りしてました。どうするか分かりますよね。片方に重りを乗せてそれと同じウェイトのものを売ったわけです。そういうことですよね。じゃあそこで彼らが儲けようとするならば、不正を働くためにはその重り、その分銅の重さを偽ることです。1キロだと言ってないが実は800グラムと、そうすると少しの儲けが出る。でこういったことを当時の人々はやってたんです。いいです。そのことをパウロは十分に知ってるし、このコリントの読者たちもそのことをよく知ってたんです。ですからパウロはそういう人々、そういう人々を指す言葉を使って教会内での話に目を向けさせるんです。実は世の中でもマーケットに行くとそういうことをやっている人が溢れているけれども、実は教会の中でも同じようなことをやっている人たちがいるんだと言っているんです。どんなことをやっているか、神の言葉に混ぜ物をする。純粋に正しい神様の言葉を語るのではなくて、そこにいろんなものを混ぜている人々、自分たちに都合の良いことを語っているような人たちがいるんだとパウロは言うわけです。ですからこのコリント第2の手紙の4章をご覧くださいます。2節のところを見ていただくと、コリント第2の4章2節に、恥ずべき隠されたことを捨て悪巧みに歩まず神の言葉を曲げずと出てきます。出てきますよね。神の言葉を曲げてるんです。自分に都合のように神の言葉を曲げるんです。そういう人々がいたんです。で彼らのことをパウロは何て呼んだか、11章のところに進んでいただくと、コリント第2の11章の4節のところにこうあります。というのはある人が来て、私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受け入れたりする時もあなた方は見事にこらえているからです。パウロが言うのは、ある人たちが教会の中にやってきたんです。そして彼らはパウロたちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたって。さっき見てきたように御言葉を曲げてるんですからね。でそして彼らのことを13節からこう言います。こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であってキリストの使徒に変装しているんです。サタンはそういう働きをするんだと、その後続きます。ですからこういうことです。このコリントの教会の中にこういう偽使徒が入り込んできた。我々は使徒なんだと言って、そして彼らは神様のお言葉と全く相反する、そういった教えを持ち込んできたわけです。だからコリントだけじゃなくてガラテヤ人の手紙の中でもそのようなことを 話して警告しています。他の福音に人々が移っていくのを見て驚いています。覚えてます皆さん、パウロはガラテ人への手紙の一章の中でそう言いました。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているんだって言います。これはガラテの一章の今7節のところを読みしたんです。皆さん分かりますでしょ、こういう人々が存在したんです。彼らがしたことは福音の真理を、神様の御言葉の真理をいろんなもので曲げてしまったって。神様の御言葉に混ぜ物をして教えていたわけです。で、今日のテキストに戻っていただきますと、2章の17節のところに多くの人のようにと17節に記されています。ということはパウロの時代にも多くの偽りの教師たちが存在していたことをパウロは教えてくれます。こうして見てみると、どっちかというと偽りの教師たちの方が大多数であった、自分たちの方が少数派であったように、そのような状態であったことを我々は知ることができます。偽りの教師たち、福音を別のものに変えてしまって、あたかもそれが神の福音であるかのように教える人たち、こういう人々の存在というのは常にあります。パウロたちの時代もそうだし、ルターたちの時代もそうだし、そして今の私たちの時代でも変わらないです。聖書の教えている教えでないことを教える者たちがたくさんいるんです。つい先日ですけれども、朝日新聞に巨大教会で熱烈礼拝というシンガポールの大きな教会の記事が載っていました。信徒数が3万3000人の教会と、ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。なぜその教会が大きくなったのか調べているわけですけれども、その牧師は神は我々が繁栄することを望まれている、このように語っているって。そしてあなたの寄付があなたの信仰の物差しとなるんだと。つまり何をしているかというと、あなたがたくさん捧げたらあなたはますます豊かになるんです、物質的に。こういった物質的な繁栄を約束する教会はたくさんあるんです。アメリカにもたくさんあります。彼らが約束するのは、信仰を持つことによってあなたは物質的に豊かになるし、あなたの健康はいつも守られますみたいな、こういう福音のメッセージが広がってきたんです。それはそういう教会にはたくさんの人が集まります。でもよく考えてみると、果たして聖書はそんなことを教えてます？主イエスキリストを信じたらあなたは問題がなくなって、あなたは本当に豊かな富を得て、そして健康でなんて。パウロを見てください。裕福な家庭に生まれました。しかしイエスキリストを信じた後のパウロは迫害に次ぐ迫害だったでしょ。一体聖書のどこにイエスキリストを信じたら物質的に非常に豊かな生活が待ってます、そんなことを約束してます？聖書はこう約束します。神様はあなたの必要にいたしますって。あなたが経験するさまざまな苦しみ、イエス様がおっしゃったように私を迫害するなら彼らはあなた方も迫害するって。いろんな迫害やいろんな困難やいろんな苦しみを我々は通っていきます。でもそれはすべて神様があなたを愛するゆえにそのようなものを与えてくださっている。なぜならそのようなものを通してあなたの信仰が成長するからです。しかし実際に私たちのその信仰の歩みを振り返ってみたときに、そこにはさまざまな苦しみがありました。いろんな問題がありました。病がありました。でもその中にあってあなたが主を見上げたときに、主はそこに素晴らしい働きをなしてくださった。確かにこの地上は我々にとって住みやすいところじゃないです。私たちはその先を望んでいます。神様の備えてくださった素晴らしい場所です。しかしこのような大変な中にあっても、我々は満足を持って、喜びを持って、感謝を持って歩んでいくことができるんです。その秘訣は、物がなくても、病の中にあっても、 私を愛して私を救ってくださった主が共にいてくださるからです。この方が私を守ってくださっているから、この方が私を導いてくださっているからです。しかし残念ながら、そういったメッセージを持って、何かを約束するメッセージを持って、物質的な豊かさや健康を約束するメッセージによって、多くの人々がそのようなところに導かれています。でもよく考えてみますと、皆さん、そういった福音というのは、神様の教えている福音じゃないでしょ。まさにその信仰の姿っていうのは、我々がイエス・キリストを信じる前の姿と同じじゃないですか。ご利益ですよ。こうしたらこういうものが手に入れられる、こうすればこういうものを得ることができる。我々は何かを得るために信じたんじゃないんです。我々は自らの歩みが間違っていたことに気づいて、我々は神の前に正しくありたいと願ったんです。我々は創造主なる神によって作られていて、そして生かされていながら、その神に背を向けて私たちは自分勝手に生きていた。その罪を神の前に悔い改めて、我々を作り、我々を愛してくださっている神様に従っていこうとしたんでしょ。私たちは何かをいただこうとしたんです。我々は自分が間違っていたことに気づいて、神の前に正しくありたいと願ってイエス・キリストを受け入れたんです。しかし残念ながら、そういった何かを提供するというメッセージは非常に人々の関心を得ています。そういうところにたくさんの人たちが集まるんです。でも実際にそういうのを見るときに、私たちの心は非常に痛みます。でこの記事もこうあるんです。この牧師そして教会幹部5人は、今年の6月、信徒から集めた寄付金2400万シンガポールドル、約15億4000万円を牧師の妻の歌手活動に不正流用した容疑などで逮捕、起訴されたって。その金額の大きさにメディアやネットでは、信仰ではなく商売などと非難が殺到したって。牧師は罪を認めておらず、保釈後は以前と同様に説教を続けている、最高で終身刑の可能性もあるが、カリスマ的人気は衰えは見られない。非常に悲しく、また恐ろしいことが起こっているんです。パウロの時代だけじゃなかったんです。どの時代であってもこのような問題が起こりうるんです。パウロが言うんです。偽りの教師たちは正しい動機を持ってその働きをしてないって。今私たちが見てきたように、このコリントの教会にあって、多くの偽りの教師たち、偽りの人たち、なんで彼らは教会に入り込んで、なんで偽りのメッセージを語って人々を混乱に陥れるんでしょう。一体何のためにそんなことをやってるんでしょう。その動機は神様のためじゃないんです。その教会の人々のためでもないんです。自分自身の利益のためにそのようなことをしてたんです。ひょっとしたらこの皆さんのところ書いてないかもしれませんが、ペテロ第2の手紙の2章の3節のところに、ペテロ第2の2章の3節のところに、彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にしますと書いてます。そこに金を得る手段を見出すと、そこに食らいついてくるというんです。自分たちの利益のために教会に入り込み、そして偽りの人でありながら、神のメッセージを持って、もちろんそれは神のメッセージではありません、自分たちのメッセージですけど、そうして人々を惑わした。彼らの関心は自分のことです。そういう人々が存在した。そこでパウロは言うんです。私たちは違うって。我々は神様のお言葉をそのまま語るって。我々は神様の真理を語るって言うんです。でそのことをパウロはこんなふうな表現を用いて語るんです。もう一度この今日のテキストを見ていただきますとね、神の言葉に混ぜ物をして売っている、そういう人々が教会にいたという話をしました。しかもそういう人たちがたくさんいたことを言っています。でそれに対して自分たちは違うとパウロは言うんです。我々はそうではなくて真心から語るというんです。 ね、この真心っていう言葉です。この真心っていうギリシャ語が2つの言葉がその合わさってます。一つは陽光、太陽の光です。でもう一つは裁くことなんです。面白いでしょ。こういう2つの言葉からこの真心という言葉ができてるんです。この名詞はこの2つの言葉がなってます。で何の意味かというと、太陽の火でもって、太陽の光でもって調べるということなんです。なんでこんな言葉を使ったの。全部意味があるんです。いいです。実はその当時の行商人たちはさっきからお話しているように不正をいろいろと行ったわけです。でその中の一つというのはね、例えば彼らが壺を売るときにどうするかというと、ひびが入ってたら売れます？当然売れませんでしょ。隠さなきゃいけない。そこで彼らがしたのは、そこに塗料を塗るんです。絵の具でもいいから。で表面から見えないでしょ。でそういう壺を売ったんです。そこで人々は何をしたかというと、市場に行くとどうするか、それを持ち上げて太陽の光にかざすんです。そしたらその光でそこにひびが入っているかどうかが分かった。そういうことをしてたんです彼らは、ね、そういうことをしてたんで、パウロはその言葉を使うことによって、ね、偽りの教師たちはそうやって見たらそこにひびが入っているの分かる。そのメッセージが偽りが含まれていることが分かる。でも私たちが語っているメッセージはそうじゃないって。私たちのメッセージはそうして火にかざされたとしてもそこにひびが入っているものではないって言うんです。なぜかというと彼らの動機なんです。彼らは間違いなく神を愛するがゆえに、さっきから見てきているように神様のメッセージを正しく語ろうとした。同時に彼らはこのコリントの人々を愛してたんです。そのことがこのコリント第2の手紙の2章の4節のところに出てきます。この手紙が書かれた理由をパウロは記しています。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛を知っていただきたいからでした。ね、パウロはコリントの教会の人たちのことを愛してたんです。そして愛しているがゆえにこの手紙を送ったって言うんです。私たちもそうでしょ。愛している人たちには最高のものを私たちは求めます。それを望みます。愛している者には最高の幸せを求めます。だから私たちは自分の愛する者たちにこの救いを語るんです。なんでイエス様による救いを語るか、それは彼らが間違っても永遠の地獄に行かないためでしょ。彼らを愛するから、彼らが救いに至ってこの素晴らしい祝福に至ることを望んでいるから、私たちは涙を持って祈りを持ってこの福音を語り続けるんです。なんでそうするんですかって、愛してるからですよ。彼らの最善を願うからです。パウロはこのコリントの教会を愛してたんです。彼らを愛してたんです。彼らのことを愛しているがゆえに、彼らにとって大切なことを、彼らがどう思うか関係なく、彼らに神のメッセージを語ろうとしたんです。なぜなら、人間のメッセージは人を根底から変えないからです。神が私たちを根底から変えてくださる。だから大切なんです。神様のメッセージを語ることが。皆さんだってそうです。人間の考えなんて聞いたって意味がない。一時的な慰めがあって励ましがあってなるほどなと思うことがあったとしても、私たちが聞きたいのは神が何とおっしゃってるかです。私たちをお作りになり全てを治めてらっしゃる神が何とおっしゃってるかです。パウロは彼らを愛する上に彼らに神様のメッセージを忠実に語ろうとしたんです。確かにパウロが言うようにコリントの教会の人々を愛してました。そしてそれはまさにパウロ自身が神を愛しておられたことを私たちに明かしするものです。真理を知ってもらいたいと願いながらこの働きをパウロはしてたんです。ですから偽りの教師たちは誤った動機を持ってました。自分たちのためです。自分たちの利益のためです。 パウロは神を愛するがゆえに神に喜んでいただきたい、その思いを持ってこの神のメッセージを忠実に語り続けた。混ぜ物をするようなそんな恐ろしいことをしようとしなかった。そのことをまず最初にパウロは私に教えます。二つ目です。主からの証明です。そのことがこの17節で出てきます。また神によってと出てきます。17節のところに神によってと、いいです。さっき私たちが見てきたように偽りの人たちは教会に入り込んで自分たちは神様から召された人であると言ったわけでしょ。そこでパウロは言うんです。私たちは神様から召されたものだ。そのことをここで言わんです。言わんとしてるんです。神によってと、神様が私たちを召してくださった、神が私たちを選んでくださった、我々自分勝手な願望によってではなくて神ご自身の意思によって私たちはこの務めについたんだって。神ご自身が我々を召してくださった。このコリント第2の手紙の4章の1節を見てくださいます。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですかと書いています。神様の憐れみを受けて、神の憐れみによってこの務めに私たちは任じられたって。神がそのようにしてくださったんだ。そのことをパウロはこうして言うわけです。ですから勝手に私たちがメッセージを語ってるんじゃない。神が私を選び、そしてこの務めを与え、そして用いてくださってる。そして3つ目に皆さん見ていただきたいのはこの17節の後半にこう出てきます。神の御前でと、神様のメッセージを語るにふさわしい人、その人は主への恐れを持っている人です。主への恐れを持っている人です。主を愛するだけじゃないんです。主から召された人だけじゃないんです。主への恐れを持ってる人だから神の御前でと書いてます。パウロはねこういうこと言うんです。私がどこ行こうと、24時間のどの時間帯であったとしても私はいつも神の御前にいるって言うんです。言い方を変えればいつも神が私を見てらっしゃるって話です、ね、朝起きて眠るまでのその時間神は私をずっと見てらっしゃるし、実は眠ってる間も神は私を見てらっしゃる、そういうことを言ってるわけです。つまりパウロが言ってることっていうのは神様がお持ちになる働き人っていうのはいつもそのことを覚えてる人、つまり言い方を変えれば神が私のすべてをご覧になってらっしゃるという真理によって神に対する清い恐れを抱いている人です。神の前でこの瞬間は神様きっとご覧になってらっしゃらないでしょうとか、この出来事を神様きっと見てらっしゃらなかったでしょうなんてことがないわけです。あなたの考えもあなたの思いもあなたの言葉もあなたの行いもそのすべてを神様はご覧になっていらっしゃる、ね、それが神だって言うんです。ちょうどダビデがこう言いましたでしょ、私はいつも私の前に主を置いたって、詩編の16編のところです。ダビデもそうしたんです。いつも神様が私をご覧になっていらっしゃる、そのことを覚えて彼は生きたんです。神が私をずっとご覧になっていらっしゃる。またヘブル人の手紙の著者はこう言います。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。ヘブル書の4章の13節です。神は全部見てるって、あなたの心のすべてを、どんな思いを持ってるか、どんな考えを持ってるか、どんなことを想像してるか、全部知ってるって。神の前に隠れおおせるものは何一つないって。 そしてこの方があなたや私を裁くんです。コリント第5章の10節のところに、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれその肉体にあってした行為に応じて我々は報いを受けるって。ですから我々が主の前に立つときに、主は私たちのすべてのことをご存知で、それにふさわしい報いを与えるって。パウロはそのことを知ってました。私のすべてのことを見てらっしゃる神が私を裁くんだ、その日がやってくるんだということを彼は知ってました。そこで彼はこの日を神の前に正しく生きていきたいとしたんです。自分が語るメッセージには責任があります。自分の行動には責任があります。パウロは主の前に立つというその現実を覚えるときに、だから正しくありたいと願ったんです。だから彼は神様のメッセージを絶対に曲げないし、そして動機をご覧になっていらっしゃる神様はどんな動機で語っているかも知っている上に、正しい動機を持って正しいメッセージを語っていきたい、そのように彼は願ったんです。どうりで神様がパウロを用いたのかよくわかります。だって彼は心から神を愛してたんです。その愛がすべての動機になっていました。彼は神様から与えられたその務めに忠実に従っていきました。そして同時に彼は神を恐れながら日々を過ごしました。私のすべての責任が私にあるって。ですから彼は語ることにも行うことにもすべてに注意を払いながら神様に喜ばれるように歩んでいこうとしたんです。それは神様が祝すはずです。そしてもう一つ四つ目です。四つ目は主の恵みが最後に記されています。最後にキリストにあって語るのですとあります。キリストにあってと、パウロはここでこういった主に喜ばれる働き人として歩んでいくために神の助けが必要であることを知ってました。何度も私たちが学んでいるように御言葉は私たちにどのように生きていくべきか教えてくれます。そして実際にそれを実践するためには我々は神の助けが必要だということ、そのことを我々をいつも覚えることが必要です。パウロはコリント第一の手紙の15章の中で、神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みですと言いました。救われたのも神の恵みだし、信仰者としてクリスチャンとして歩んでいくその力も実は神が備えてくださった力、恵みであるって。神様は何か私たちを連れてこられて、じゃあこれから頑張って一人で歩みなさいとはおっしゃらないんです。私が助けを与えるから私の力をもらって歩んでいきなさいって。パウロはよく知ってるんです。主に喜ばれる歩みを成していくために 100% 主の助けが必要であること。ちょうどイエス様がヨハネの福音書の15章の中で、あのブドウの木と枝の話をなさったときにこういうことをおっしゃいましたでしょ。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木に ついていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。幹と枝がしっかりつながっていなければ実を結ぶことができない。私たちも神様にしっかりとつながっていなければ働きをなすことができない。パウロという人物のことが少し見えてきました。彼は神様のお言葉を忠実に正しく語り続けた人物です。彼は主によって召されたことを自覚して、そして生きた信仰者です。 彼はいつも主によって裁かれるその裁きのことを思いながら生きた人物です。そして彼は神様の恵みによって生きた人物です。こういう人物だから、神様は神様のメッセージを喜んでこのパウロに託したんです。そして感謝のことにパウロだけじゃなかったんです。パウロと同じように歩んでいる者たちにこのような素晴らしい務めを神様は与えてくださった。道理で彼らが用いられたのか分かりますでしょ。ここまで神を愛して、そして神様の召しに忠実で、どんな時にも神を恐れながら、そして神の助けによって生きた信仰者でね、皆さん、そういう信仰者であったパウロ、そういう信仰者であった多くの信仰の勇者たち、我々はそういう人々が存在したことを知っています。あのルターも多くの者たちがそのように生きたんでしょう。彼らは黙っていられなかった。神様のお言葉に従うべきだって。これは神の言葉であるって。問題はじゃあ、あなたと私が今どうかです。あなたや私の信仰が彼らと同じようなものかどうかです。神様がお喜びになるような信仰を持って我々が今生きているかどうかです。自分自身の歩みを見たときに我々はこう言うでしょう、きっと。私はダメですって、失敗ばっかりだからって、失敗に次ぐ失敗で、あまりにも弱くて、あまりにも愚かでって。確かに私たちはそのような存在です。最初にお話したあのルターが教会の扉に貼り付けた95箇条、その一番最初、こういう言葉が記されていました。我々の主であり、師、つまり教師であるイエス・キリストは、悔い改めよ、などと言われたことによって、信徒の全生涯が悔い改めであることを求められたのである。いいです。主はあなたや私に、神に逆らい続けてきた私たちに、その罪を悔い改めなさいと命ぜられました。罪を悔い改めて、私が備えた救いを受け入れなさいって。私たちはそのようにしたんです。最初も見てきたように。神の前に間違ってきた私たちが、その間違いに気づき、そして神の前にその間違いを悔い改めて、私たちは正しいこと、死の御跡に従っていこうって。この唯一誠の神を私の神と信じ、この方が備えてくださった罪の許しを心から信じ受け入れて、この方に従っていこう。そして私たちは救いに預かりました。主は私たちを悔い改めに召してくださった。ルターは言うんです。だとしたら、その神はあなたに救われた後も悔い改めの生涯を生きることを望んでいる。どういうことかって、日々我々の罪を神の前に悔い改めながら生きていくんです。日々私たちの罪を神の前に告白して、その罪を悔い改めて主に従い続けていくんです。そうして我々生きるんですね。皆さん、私たちが神様によって変えられました。信仰者の皆さん、みんなそうでしょ。あなたは新しく作り変えられたんです。救われたんです。でもこの救いに私たちが招かれた、その時よく考えていただくと、自分自身では自分を変えられないことを学ぶまで私たちは変わらなかったんです。今言ったことを考えてください。自分自身では自分を変えられないことを学ぶまで私たちは変わらなかったんです。なぜなら、その時まで私たちは自分で自分を変えることができると信じてたからです。しかし私たちは気づいたんです。自分で自分を変えることができない。そして私たちは変えてくださる神様に助けを求めたんです。でしょう、皆さん。もし今も自分の力で自分を変えようとしているんだったら、残念ながら 悲しい知らせがあります。あなたは自分で自分を変えることができないんです。自分で自分を変えることができると思っているその傲慢さを捨てることが必要なんです。だとしたら信仰者として我々が生きていくときにも必要なことは何か。神様どうぞ私を変えてくださいなんです。私は一生懸命今までいろんな機会に試みてきたけど、私は自分で自分を変えることができない。変えてください。イエス、変えてくださる方のところに私たちが助けを求めに行かなくては我々は変えられないんです。ですからルターが言うように、我々はまさに悔い改めの人生を生きなさいって、いつも神の前にその罪を告白して悔い改めて主に従っていきなさいって。それは私たちのプライドから言うならば非常にみっともない生活かもしれない。しかし神の前に立つならば、それは正しい生活なんです。そうやって生きるんです。そうやって信仰者たちは生きてきたんです。あなたはどうです？悔い改めの日々を過ごしていらっしゃいます？いいです。宗教改革が始まった。確かに一人の人物の功績は大きかったかもしれない。でもそうやって考えたときに、皆さん、あなたが変わることによってどんなことを神様があなたを通してなされるか考えたことあります？確かに宗教改革が起こったんです。国は変えられていったんです。残念ながら私たちの国にはまだそんなことは起こっていません。ひょっとしたらこういった信仰を持つ人があまりにも少なすぎるのかもしれない。だとしたら、今日私たちは神の前に決心して、主よ、私はこのような信仰者として今から生きていきたい、今日から生きていきたい、そんな決心してありません？私たちのなすことすべてが神様あなたを愛する、その愛が動機となってなすことができるように、もっともっとあなたを愛して、そしてその愛によってすべてのことをなすことができるように、あなたは私たちを救いへと招いてくださった。そして私たちにいろんな働きをくださっている、その務めを喜んで心からやっていきたい。そして我々のすべてをご覧になっている人、あなたを恐れながら、あなたにお会いする日を楽しみにしながら、今日と一日は生きていきたい。あなたに喜んでいただきたい。そしてそのすべては神様、あなたの助けがなければ無理なんです。人と会うときも、友人と話すときも、家族と話すときも、同僚と話すときも、すべてのときに神様あなたの助けがいるんです。主を助けてくださいって。あなたに喜んでいただく歩みをするためにはあなたの助けがいる。そのような思いを持って、そのような決心を持って、そのような祈りを持って今日から歩み出されません？神様は確かにいろんな人たちを用いられました。でも共通しているのは、主の前に正しく歩みたいと願った者たちです。そしてその可能性は、いいです、その可能性はあなたにもあるんです。あなたがどのような選択をして今日から生きるかです。神様が喜んでくださる、そんな歩みを今日から始めてください。そのような歩みをもうすでにしておられる皆さん、どうぞ続けてそのように歩んでください。どのようなことを神様がなさるか、それは神様の御心です。でも少なくとも神が喜んで用いようとする、そのような人々に変わっていくことは私たちの責任です。どうぞ主が喜んで用いる、そんな信仰者として、神が喜んでメッセージを託してくださる、そんな信仰者として、そしてこの世の人々がこの素晴らしい神様のメッセージを聞くために、神が用いてくださる信仰者にあなたが今日なりたいと願って、この方の前に助けを求めて出てきてくださること、そのことを願います。主なる神様、この時間を神様あなたに感謝します。あなたは大きなチャレンジを私たちにまた与えてくださいました。どのように私たちが生きていくのか、信仰の勇者たちが歩んだように、 私たちも御言葉をしっかりと掲げて、その御言葉に立って生きていきたいと願います。神様、どうぞ私たちを御霊に満たしてください。どうぞ私たちを奮い立たせてください。乾ききった私たちの心が今一度あなたに対して、主をあなたの喜ぶようなものとして、喜んでいただけるようなものとして、私は変わっていきたいという、そのかつて私たちの心を支配していた思いが今一度私たちを支配しますように。ここにいる愛する兄弟姉妹たちが今一度そのような思いを持って新しい歩みを始めていくことができますように。そして約束されたようにあなたが御心のままに一人一人お持ちください。あなたの栄光のためだけに用いてください。まだあなたを知らない魂がこの中にいらっしゃるなら、どうぞあなたがその心に働き、今日あなたの救いへと導いてくださるように。主をどうぞそれぞれの心に今あなたが働いてくださるように、あなたの素晴らしい御言葉を心から感謝します。どうぞこの偉大な主に素晴らしい栄光がありますように感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。